始まりました。映画の話したすぎラジオ第202回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして今回、ゲストにご参加いただいております、グッドウォッチメンズ大ちゃんさんです。
はい、グッドウォッチメンズ大ちゃんと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で前回ですね、シテーマの前で論じることに我々がゲスト参加させていただいて、今回は、大ちゃんさんが映画の話したすぎラジオにゲストとして参加 していただくという形で、コラボ企画でやらせていただいております。はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、すごい出たい番組だったので、はい、すごい楽しみです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ恐縮です。
はい、本当です。
お願いいたします。恐縮です。
はい、じゃあまずこの番組の恒例として、オープニングで近況トークして温めるっていうのがあるので、まあそのはい、入っていきたいと思うんですけれども、はいはい、ではマリオンさん、最近いかがされてました？
そうですね、つい数日前ですね、アカデミー賞が発表されたので、まあ、その話をしようかなと思ってるんですけど、うん、でちょっと先週もすごくやっぱアカデミー賞に関わるようなちょっと映画もたくさんちょっと見とかなきゃということで、コンプリートアンノーン、名もなきものですね、名もなきものコンプリートアンノーンとか、ノーアザーランドとか、あとこの間大石さんが言ってた聖なるイチジクの種とか、
はいはいはい、
あとちょっと配信でしかやってないんですけど、ニッケルボーイズとかも見て、で、まあ、今回のお題であらノーラも見て、よし授賞式だっていう感じで臨んで、予想もしてっていう感じだったんですけど、でアカデミー賞の予想自体は、あと一回2024年ベストのゲストの回に出てくださった陽子さんのポッドキャストの方、小部屋でお茶でもの方でもちょっと予想の方やってるので、まあもう終わった後ですけど、どんな予想してるのかなみたいな感じで話してるのか、ぜひ聞いていただけたらいいかなというふうに思いますね。はい、で結局23部門中17部門当てたんですけど、いやでもね、本当はね18部もいけたんですよ。いけたんですよ。
主演男優のところとかですか？
そうなんですよ。はあ、僕その小部屋でお茶でもの収録の時はしっかりエイドリアン・ブロディだと言ったんですよ。
うんうん、聞きました。はい、
そう言ったんですけど、僕土壇場でシャラメにしちゃったんですよ。気持ちシャラメに。
それはやっぱり英語見たから。
そうですね。やっぱそれもあったなので、そうで。まあ、ちょっとやっぱまあ、なんで最初エイドリアン・ブロディにしてたかっていうと、やっぱちょっとティモリシー・シャラメはまだ若いんじゃないかと、若すぎるみたいな判定をされそうだなっていうふうに思って、なんか一時期 あのレオナルド・ディカプリオみたいに、めちゃくちゃ素晴らしい演技して映画もいっぱい出てるんだけど全然撮れないみたいな、そういうパターンじゃないっていうふうに思ってたんですけど、けどまあでもいやーいけるんじゃね、ティモシー・シャラメならって思って予想変えちゃって、そのせいで外れたっていう。そうなんですよね。
俳優組合取って取れなかったのって相当レアケースなんですよね、はい、確か。
いや、そう、まあ、
意外とそこはそうでもないのか。
そうでもないのかな。最近はちょっとそうでもないところもちょっと多くって、まあ、去年とか特に助演女優賞ですけど、リリー・グラッドストーンが組合賞取ってたけど、結局エマ・ストーンだったね、みたいなこととかが、まあ、あったりしたので、まあ今回主演男優賞と主演女優賞に関しては本当そのパターンだったっていう。組合賞じゃなくて、むしろ結果的に当たってたのは英国アカデミー賞のバフタの方だったっていう風な流れになってて、まあなんとなく僕もどっちもそのバフタ寄りなんじゃないかと、英国アカデミー賞寄りの結果になるんじゃないかって思って張ってたのに、まあちょっと主演男優賞だけちょっとひよってしまって、ちょっと18部門になれなかったっていう、ちょっと悔しいっていう感じでしたね。はい。いやあと今年はちょっとアニメ部門も2つとも外してしまったりと、ちょっとなかなかちょっと反省が残るような結果になってしまいましたね。
いや、はい、サプライズでしたもんね。
そうですね。
プロが取っては。
そう。結局、だから、 ちょっとだけ思ったのは、なんか、アニメ賞って結構なんか、まあ、みんな見てるようなやつが撮るみたいな。
うんうんうん。
節がちょっとあったんですけど、ここ最近でもちょっとそれ外してきてるかもなっていう気運があって、まあ去年、まあいつだったっけ？まあ、ギレルモデルトロのピノッキオが撮るとか、ちょっとやっぱアート入りのものとか普通に上げる傾向あるよねとか、まあ、それと言うとまあ、君たちはどう生きるかとかも、まあ撮ってるのとそういうことですけど、なので意外とそれってまあ多分、アカデミー賞の会員がちょっとやっぱり多様性というか、いろんな国の方が入ってくるようになったからっていうのも多分あるだろうし、みたいなのがあったりとかして、うん。なるほどな。これは次の予想の糧にしようっていうふうに思ったりとかね。はい。すごいしましたね。
また一年後に。
はい。毎年毎年こういうことをずっとやっているのがもう楽しいので、はい、もうライフワークじゃないですけど、はい。ちょっとね、次はもうちょっと、次こそはっていう、こうやってまた次回もね、望みたいかなというふうに思ってます。はい。ちょっと、本当は見た映画いっぱいたくさん話したいやつあるんですけど、ちょっと今日は、うん、ここぐらいにしとこうかなというふうに思います。はい。
はい。では、大石さん、いかがされてました？
僕は課題作以外だと、割と、本数を見ていて、セプテンバー5をまず見ましたし、あと、石門、これ中国映画なんですけど、を見ました。あと、ブルダリストですね。この3作を見てました。で、まずセプテンバー5に関しては、もう、お二人が、お話しされてるので、あんまり詳しくは喋らないんですけど、大傑作でしたね。素晴らしかったっす、本当に。
うん、
もう編集の気持ちよさもあるし、あとはテーマ性もまあ見事だし、そこに対してのラストのその余韻の出し方とか、これって本当に良かったんだっけってこう思わせてくれる。しかもそれがたった一日の出来事を描いてるっていうところが、まあ見事で、うん。いや、すごい映画だなって思いました、セプテンバー5。で、ちょっと日本はちょっとだけ詳しめに話したいんですけど、まず石門っていう映画なんですけど、第何回だっけな、第60回の、金馬賞を取ってる映画なんですよね、こちら。で、ホアンジーさんという人と大塚隆二さん、これご夫婦なんですけど、この2人で撮られてる中国映画なんですけど、まあ、ストーリーとしてはその20歳になったリンっていう女性がいて、その女性が、まあ、意図せぬ妊娠をすると。で、妊娠して、まあ、結婚は一応予定してはいたりするんだけど、でも自分はなんかそこに納得がいてなくてっていう中で、その子をどうするのかって話が進んでいくっていう物語なんですけど、なんていうかね、これ監督のトークショーと一緒に聞きに行ったんですけど、めちゃくちゃ、なんていうか、決まった絵の映画なのに、アプローチが面白いんですよ、この映画。
うん、
基本的にはもう、リンと、この監督の二人で、三人で、ほぼアドリブみたいな感じで撮影してってるらしいんですよね。うん、なんで出てくる役者さんは役者というよりも、結構その現地の人をそのまま撮ってるみたいな感じなんですね。で、じゃあ、演技が結構おざなりなのかっていうと、そんなことは全然ないし、絵もドキュメンタリックかっていうと、割とこうフィックスな決まった絵を撮るような映画でもあって、行き当たりばったり、まあある程度プロットはあるらしいんですけど、とはいえその場の、なんていうか、いろいろな状況に応じて、撮った作品にしてはめちゃくちゃストーリー決まってるなっていう映画で、これちょっと見てて面白かったです。で、どうもまあ、まだ劇場そもそもすごい少ない、関数でしかやってないんですけど、4月にこの二人、まあ、ホアンジー監督の方かなの、が監督された過去作っていうのも日本で初めて公開されるとのことなので、ちょっと追ってみたいなって思っている作品ですね。で、なんとなくね、テーマ性的にも、今回紹介したアノーラにも通じるというか、
うん。
へー。
うん、まあ、アノーラよりも僕ちょっとこっちの方が好きなんですけどね、石門の方が。
ほうほうほうほう。
うん。なんか迷いとか惑いみたいなものをしっかり抱えながら、それでも主体性を持って選択してる人の話っていう感じがして、女性の話っていう感じがして、なんかむしろ僕はアノーラよりもこっちの方が好きだなって思ってはいるっていう感じですね。まあ同じ日に見たんでってのもあるんですけど。
うん、うん、うん。
はい。というのが石門ですね。 ちょっと見づらいですけど、もしよろしければ、見る機会があれば、ぜひぜひ見てみてもらいたいなと思います。で、あと、これはアカデミーの作品賞でも、ノミネーションまでは行ったり、あるいは主演男優賞は取りましたけど、
はい、
ブルタリストですね。
はい。
めちゃくちゃ変な映画だと思います。本当にすげえ変な映画だと思います。
すごいですよね。
すごいっす。
でもすごい体験だったっていうか。うん。
まあ、4時間
?3 時間半ぐらい。
半ぐらいですかね。で、まあ一回インターミッションが15分挟まるっていう映画で、しかもまあビスタビジョンなんですけど。
うん。
なんつうんですかね。で、しかも、その結構、なんていうかな、本当にあった話というか、何か実は元にした話っぽく作られてんだけど、基本的には全部フィクションっていう。
うん。
うん、なんか、どのバランスで、ただその前に映画見るたびにパンフレットというか、なんか、特典みたいなの配られるんですけど、それは、その、劇中の登場人物が建てた建物の、なんだかパンフレットみたいなものが映画、渡されるんで、あ、そうです。マリオさんが今掲げてもらってる。なんか、本当にしようとしてるとか、なんか、メタフィクション感がすごいんですよ、とにかく。作品の中の。
そうなんだ。
へぇ、
めちゃくちゃ凝ってんすよね。
ね。細かいですよね、こういう。
めちゃくちゃ細かいです。
なんか面白い企画ですね。
そうなんですよ。で、まあ、お話もすごい、なんていうか、まあ、ホロコーストを生き延びたポーランドでしたよね、確か。
ポーランドだったっけね。
ポーランドだったっけね。確かポーランドだった気がする。
ハンガリー出身。
ハンガリーだ、ハンガリー出身の。
ハンガリーからですね。はい、
ですかね、そうか。ハンガリー出身の建築家の、まあ、これエンディアン・ブロディが演じてるんですけども、がアメリカに渡ってきて、で、アメリカでなんとかこう、自分、なんていうかな、身をなそうとしていくっていう話。でも身をなそうとする中で、その、アメリカ的な資本主義というか、アメリカ的な、その、まあ、もっと言うと、お金をくれるパトロンでよかったんでしたっけ？パトロン？
まあ、パトロンですよね。
うん、関係が徐々にこう、こじれていくというか、
うん。
うん。めんどくさいことになっていくっていう話なんですけど。なんかね、この映画も、正直中盤まで結構、ちょっと眠さもあるというか、これどうで話繋がってんだっけみたいなところも多々ありながら、でも、あ、でも絵はかっこいいみたいな瞬間を何度も繰り返したりはしてたんですけど、とはいえラストのセリフにちょっと打たれてしまって、なんて言うんでしょうかね。ララランド以来ラストでこの映画 OK って思った映画というか
、あ、それは気になるな
ぁ。ララランドっていうか、どっちかっていうと、あれかもしれない。名前出なかった。3作目の、ファーストマンの次のやつって何でしたっけ？
バビロン？
バビロン。
おぉ。
バビロンっぽい最後かもしれない。
ほう。
敵が、ちょっと自分はしてるというか、まあ、テーマが違うんですけど、その最後の最後で、全部回収して よしにできちゃう強さがあるなって、自分は思ってしまって、まあ、ただ、それが、タテラと違うのは、映画的な、映像的な表現じゃなくて、セリフでやられてるところは、まあ、いろいろ賛否いろいろあるんだろうなとは思うんですけど、なんか僕はそれを置けたことが、なんかこの作品の、なんていうかな、味になってるなっていうのをすごい感じて、まあ、かつなんか現代の、特に僕ら世代って言い方をしても多分いいのかなとは思うんですけど、に対して、その、絶望の中に希望を見出せる、言葉だなって思ってすごい好きなんですよね。
はあ。なる。いや、なんかそう捉えてんだっていうのが面白いなと僕は思っていて、
うん、
なんか僕、
うんうん
うん、僕の捉え方が、まあちょっと僕もちょっと若干うろ覚えなとこあるんですけど、うん、なんかあれ、結局この人の話だったじゃんっていう、終わり方するんですけど、なんかそれ、結局これずっと言いたかったことって芸術のとは何かみたいな話だなって、うん、まあ思ってたので、でもそれってすんごい勢いでなんかもういろんな人によって塗り替えられるものだなっていう、うん、いろんな意味がそこに実は込められてたりとか、まるで自分のことのように語り出したりとかみたいなところが、うんうんうん、凄さでもあり怖さだよねみたいな話かなと思ってたので、うん、ああなんかそっか、バビロンっぽいのかっていう解釈なのが、ええー、と思って、いましたね。僕はちょっと見てるので、あれですけど。
うん、
まあ、なんか、あとすんごい、もう明らかフィクションの人を、
うん、
ここまでちょっと実在感ある、本当にいる人のかのように撮ってるのっていうのは、なんかちょっと違うけど、ターっぽいなともちょっと思っていて。
ああ、はいはいはいはいはい、確かに。
そう。そんぐらい結構なんて言うんでしょうね。描き込みというか、なんか、その、 説得力があるんですよね、うん。うん。なんかそこがね、結構近くて、なんかそこの作り込み具合とかが、やっぱりちょっと、このブラディ・コーベットという人って、なんかすごいんだなっていうのは思いましたね。でしかも年齢も結構僕たちと近いぐらいなんですよね。34歳ぐらい、
ね。そう、4、5歳とかですよね、確かね、
うん。そうなんですよ。
そんなに。
そんな変わんないんですよ。
うん。
前作のポップスターはリアルタイムで見に行って、
うんうんうん、
で、がっつり映写事故に見舞われてしまって、途中、もうしばらくの間、これ、あれスピーカーどっか絶対音出てないよな、でもなんか作風的に演出もあり得るぞって思ってたら、単に映画館側のミスだったっていうような。
あ、
それ、でも確かあれも、フィクションの人物を実在の人生そのようにみたいなことだったと思うんですよね。
うん、そうですね、うん。僕もポップスター見てますけど、そうだったなっていうのと、うん、あと、あの、ポップスターって変なクレジット出し方するじゃないですか。
ああ、そうだったんでしたっけ、
なんか上から、はいはいはい、上からクレジットがこう出るみたいな。
はいはいはい、ああ、はいはいはい。
変なクレジットの出し方したんですけど、まあ、ブルータリストでも変なことやってますよね。
変なクレジットでしたね。うん、
なんか、すんげえ、あの、様式っていうんですか、型とかにめっちゃ変なことをしてやろうみたいなのが先行する監督さんだなっていうのは今回見て思っ、まあポップスターの時もちょっと連なって見て思って、で様式にこだわるってすごいものもうそのものづまり、
そうそうそう、
ブルータリストそのものっていうか、ブルータリズム建築に掲げる建築家そのものでもあるしっていうので、だからめちゃくちゃ思い出ありそうだなというのは思いましたね。
それで言うと、ターンも最初から、
ああ、そうです
ね。クレジットが出たりとかっていうところとか。
謎、そう、もう、あれも謎のね、うん、あの、クレジット革命じゃないですけど、なんか、っていうことしてるので、なんかそういうところもちょっとね、似てるかもなってちょっと思ったりとかしてましたね。
うん、楽しみな。もうちょっと見に行きたいですね、早く。
これも。オープニングでやられると思うんで、映像で。
いやー、オープニング最高ですけどね、ほんと。
わーってなりますよね。
なります、なります。
素晴らしかったですね。
あれは素晴らしかった。で僕は結構、あの、今年アカデミーのオスカーに、ね、こうノミネーションされてる中だと、割と好きな方の映画ですね、
うんうんうんうん、
ブルタリスト。はい。むしろそんな感じです。
はい。僕はですね、ファイアーブランドヘンリー8世最後の妻と、生きて帰らぬを見てきました。はい。あの、どちらも M ハラ案件なんですけど。
あ、確かに M ハラさんが好きですね。
あの、はい。M ハラさんから見てくれ、見てくれと、あの、言われたので、あの、見てまいりました。はい。まあ、もともと気になってた2作ではあったんですけど。
うん、
で、ファイアーブランドの方が、まあ、あの、まあ、エリザベス1世っていう、まあ、イングランドの超有名な女王がいたと思うんですけど、まあ、その育ての母のキャサリン・パーっていう、まあ、王妃が主役なんですけど、まあ、このヘンリー8世っていうのがですね、まあ、とんでもない暴君でですね。で、その、キャサリン・パーは、その、ちょうど、ドイツっていう国まだないけど、その、ルターとか、カルバンとかが、あの、宗教改革を起こしたぐらいのタイミングで、まあ、彼らの本とかが、イングランドにも入ってきて、その、プロテスタントが、まあ、怒ってるタイミングなんですよね。で、その、プロテスタントを広めようとしてる人たちがいて、まあ、それを、まあ、ヘンリー8世は弾圧してると。ただ、キャサリン・パーはそれに加担してるんで、バレたら殺されるんですよね。
うん、
王妃といえども、
うん。
で、だんだんそれがバレていくんですよね。で、その、ただヘンリー8世は、あの、めちゃめちゃ不摂生してるんで、すごい体調がもう悪いんですよ。もう足とか腐ってきてるんですよね。はい。で、その、もうヘンリー8世も言うてる間に死ぬわ、みたいな状態。でも、いつキャサリン・パーが処刑されるかもわかんない状態で、ヘンリー8世が先に死ぬか、キャサリン・パーが処刑されるかっていう、どっちが先に死ぬかっていうタイムリミットみたいな話になってるんですよ。はい。で、これがまあ、ちょっと面白いなと思って、まあその、時代的に女性が主体的に何か物事に、関わっていくことって難しい時代だとは思うんですけども、それを受け身で戦うっていう話だなって思いながら見てて、うん、で、冒頭でちょっと正確な文言じゃないかもしれないですけど、歴史は男たちによって語られるみたいなのが冒頭で 文言が入るんですけど、ただまあその裏にいた女性の物語はみたいな感じの話にはなってて、まあすごい面白いですね。はい。あとまあこの話自体を語ってる死体っていうのは、キャサリン・バーの元で面倒を見られてる、まだ、王女の時代の、将来的にエリザベス一世になるエリザベスが語ってるっていう立場なんですけど、もうね、イギリス人エリザベス一世好きすぎるなっていうのがもう見てて伝わってくるんですよね。まあ明らかに別格扱いしてるんですよ。作中でも。まあそもそも、その物語をの語り部になってる時点で格が違うっていう扱いになってるし、もうルックスもちょっとなんか明らかに扱いが違うって感じにはなってて、まあまあなんかっていうのがあって、実際まあそのラストでも、まあその、この物語の後、エリザベス一世がまあ将来的に即位、していくわけなんですけど、このエリザベス一世の知性だけは男たちとの戦争の時代ではなかったみたいなことが最後に語られるんですけど、
うん、
ちょっと僕それ欺瞞的すぎんなってちょっと思ってたんですけど、うん、いやだってこの時代ってそのスペインの無敵艦隊破ったりとか、うん、東インド会社作って、だから海洋覇権国家としての礎を作っていってるタイミングですよ。だから、その、戦争してなかったって言うけども、それ、ね、むしろこの後、大帝国としての礎を作ってるタイミングで、別にこの時だけが良かったわけじゃなくね、と思って、その、なんというか、女性の話としていい話ではあるんだけど、その持ち上げ方なんかちゃうくねって思って、あまりに現代的な視点としてそこを語ってるから、ちょっとそれはなんかちゃうかなって僕は思いました。ただ、すごい面白い話です。すごいスリリングだし、まあ、政治サスペンスとしても非常に楽しんで見れる一作かなと思います。はい。で、あと、行きて帰らぬの方が、まあ、中原中也っていう詩人は多分皆さんご存知だと思うんですけど、あと、その、彼と一緒に、まあ、行動してた、小林秀夫っていう評論家と、あと、長谷川靖子っていう女優の3人の三角関係の話で、まあ時代的に大正時代で、もうまず、衣装がね、むちゃくちゃいいんですよ。
うん、
もうあと、まあ美術とかも本当に頑張って大正を表現しようっていうのをかなり頑張ってやってて、それだけでもすごい楽しんで、見れるんですよね。で、長谷川靖子を演じてるのが広瀬すずなんですけど、もうね、広瀬すず演じる長谷川靖子の、まあ、ルックに結構やられる作品だなと思います。すごいですね。どんどん衣装着替えるしで、はい。まあ、ビジュアル的には非常に楽しんだんですけど、で、まあ、すっごいこじれた三角関係なんですよね。もう、なんか、まあ、小林秀夫は中原中也のこと好きすぎて憎んでるんですよ、その才能を。
ああ、なるほど、そうなんだ。
いい関係ですね。はい、
で、まあ、その代わりとして、長谷川靖子を、まあ、奪い取ったりするんですけど、別にその3人の関係がそれで途切れるわけでもなく、みたいな感じのこじれた関係なんですけど、ちょっとね、なんかね、その、まあ、大正時代の文学者、二人なんで、どうしてもこの自己言及的に自分たちの愛とか関係性を語っていくんですけど、なんていうかね、作品テーマみたいなものを、その三人ともめっちゃ語るんですよ。なんていうかもう、全部言うぐらいの感じなんですよね。
はいはいはいはい。
僕たちの関係は相互依存だよね、みたいなことを、もうちょっとひねった感じで言うんですけど、なんていうかね、その、余白がなさすぎて。だから、もう、自分たちで言ってるから、もう余白ないんすよ。
はい、はい、はい。
僕、それがちょっとあんまり楽しめなかったとこで、もうなんかその、長谷川と中原と小林の関係性は、こうあるものなのだっていう結論でギチギチの映画なんですよね。僕らが解釈する余地なさすぎて、なんかちょっとそこは僕的には、物足りなさを感じたとこではあったんですけど、
うん、
で、まあ、大正時代の話なんで、男女間もすごい、まあ、古いっちゃ古いんですよね。まあ、当然それはそうなんですけど、うん、別に、その時代の人々が、じゃあその時代の価値観、その通りの存在だったわけではないと思うんですよ。
うん、うん、うん。
なんですけど、結構その三人っていうものが、いやーもう、この時代の男ってこうですよね、とか、この時代の女ってこうですよね、みたいな、結構その当時の男女間ありきの関係性に僕は見てしまって、なんかそれを今やる意味って何なんだろうって考えてしまったんですよね。もちろんその大正時代の男女にはその核あるべしっていう男女間っていうのはあるにせよ、でもそうじゃなかった部分って絶対あるじゃないですか。で、その時代の価値観にそぐわなかった余白みたいな部分を今だから描けたりするんじゃないのっていうのを僕は思うんですけど、なんかその大正ロマンそのままの映画を今やってるみたいな感じに僕は見えてしまって、なんかそれもったいないなって感じちゃったんですよね。その大正時代にいた三人の関係を今の視点で当時は描けなかった、語れなかった余白を今だから描くってことできたんじゃないかなと思って、それをなんか全部語っていって何も余白残されてなくって、なんかちょっともったいないなって僕は思っちゃいましたね。うん。もっとやれたと思うんですよ。うん。かなって僕は思いました。はい。エマハラさん、すいません。
ピシピシに。
まあまあまあ、怒ったりしないと思いますけど。
見てくれただけですごい喜んでいただけると思います。ね、
なんか予告編で見るに、岡田将生のいでたちが、
はい、
ドライブ・マイ・カーで劇中で、ワーニャおじさんを演じてる時の高槻の雰囲気にちょっと似てるなとかっていうのを思ったりしていて、
はい、
結構、関心は惹かれてるんですよね。
はい、
見てみたい。まあ、あの時代感の衣装とか、そういうのも結構好きだったりはするんで。
はい。
うん、はい。まあ、ちょっといろいろ余白がなさすぎるとかっていうのを脇に置くにしても見てみたいなというふうには思ったりって感じですね。
いや、でも、もう、岡田将生のキャラ、もうあの感じですよ、本当に。
どっちがどっちでしたっけ、中原中也とその評論家のっていうのは、男性二人は。
ですね、岡田将生が小林秀夫の方ですね。
面白そう、面白そうですね、それは。
だから、マジでドライブマイカーのあいつみたいな感じやと思います。
あ、まあ確かにそうか。
いや
それも
いいですもんね。岡田将生、そういう時の岡田将生、いいですもんね。
はい。
確かにね、ドライブマイカーでも多分家福のこと好きだもんな。
はい。
いや、そうなんですよね。そうです。本当に。
あと、中原千也が、木戸大成さんっていう役者さんなんですけど、君の色の、ルイ君の声を。
はいはいはいはいはい。
されてた。
あ、ルイ君。はい。
その中原中也の、なんていうか、内面的な幼さを見事にビジュアルで表現してて。
確かに。
で、それがね、この大正時代のマントとか被った、その当時の学生時代の格好とかしてるんですよ。で、ちょっと中原中也のアイコン的な帽子あるじゃないですか。
はい。
あれを被ってるんですけど、
はい、
もうそのルックもね、むちゃくちゃ良くって、三人のルックに関してはマジで最高の映画なんですよ。はい。
なるほど。
いや、もう、なんかそれだけで見れます。
うん。
はい。
うん、なるほどな。
いや、はい、見に行きたいですね。
はい。よかったら見てください。MR さんが喜ぶと思います。
ぜひ、ぜひ鑑賞させていただきます。
はい、山口そんな感じですね。はい。では、大ちゃんさんの近況伺ってもよろしいですか？
はい。ありがとうございます。ちょっとまあ僕が今年結構いろいろ忙しくて、転職の最中だったりとか、ちょっとまあ映画の公開が、自主映画の公開が控えていて、結構宣伝活動を結構ゴリゴリにやったりっていうので、あんまり今年新作が見れてはないんで、ちょっと紹介できる本数少ないんですけど、一応この期間で言うと、ドライブ・マイ・カーを見返しまして、
はい、
で、ちょっと、まあ、僕結婚してるんですけど、ちょっと結婚記念日の旅行として、 ロケ地を巡っていったというような、
いいですね、
感じで、家福が泊まっていた旅館もちょっと宿泊したりとかっていうような。
いや
羨ましい。
そうなんですよ。
行ってみたいなって思ってましたもん、ずっとあそこ。うん、
いや、本当に、いや、すごくめちゃめちゃいいところで、まあでも、多分その日に限ってめちゃめちゃ寒かったんで、やっぱああいう古民家改修してるところやから、まあほどほどに味は味な、としてすごくいいんですけど、やっぱ隙間風が相当っていうような。あまあ、ありつつ、でもすごくご飯も美味しくて、やっぱすごく、あそこでこう、まあ僕は結構旅行行ったらホームムービーみたいなのを撮って編集したりしてるんですけど、まあちょいちょいこう、ドライブ・マイ・カーのオマージュというかパロディみたいなものをシーンを撮ったりとかしたりしてっていうので、いろいろ楽しんだっていうので、まあそこでなんかこう自主映画を撮ってみた経験を経て、今までまあそういう、まあいわゆる聖地巡礼みたいなことって、まあやったことはあったんですけど、実は自分が映画を撮るってなってカメラを置くっていうことをするってなると、あれなんか普通に、まあ大体このあたりかなと思ってスマホのあのカメラとか向けて写真撮ろうと思っても、あれなんかちょっと違うって思ったら、あ、もっと後ろに引いて望遠のレンズで撮ってるんだ、あ、なるほどなとか、あ、確かにここにもう一個障害物というか木が間にあったりした方が画面に奥行きが出るんだな、あ、なるほどなとかっていう勉強にもなったりとかして、うん、なんかちょっと違った意味でのなんか違う視点もあったりして面白い旅行やったなっていうのと、あとリハーサルのシーンで今何かが起きていたっていうところがあると思うんですけど、まあそこはでもやっぱりなんで誰も寄りつかないな、まあ誰も寄りつからないからこそなのかもしれないんですけど、結構普通にある場所なのにすごい神聖な空気が漂っていて、まあバイアスがかかってるんかもしれないんですけど、でもなんか本当にすごくいい空間で、あ、よく、まあやっぱこの場所にしてあのシーンありっていう、やっぱ ロケーションでやっぱ勝ってる映画なんだなっていうのを思ったりしたっていうのと、あとまあ言うまでもないかもしれないですけど、ドライブマイカーってめちゃめちゃ面白いなっていう風に改めてもう十何回ぐらい見てるんですけど、
あ、すごい
相当面白いなっていうの思ったりっていうので、よかったなっていうのと、あと、ちょっと番組でもお話しされていたかなと思うんですけど、ロズと野生の島でしたっけ、タイトルってちょっとあやふやなんですけど、なんか、
そ
ん
な、はい、野生の島のロズかな、
あ、野生の島のロズか、はい、っていうのを見てきて、で、これ本当めちゃくちゃ面白いなって思いました。うん、なんかこう、ちょっと新しいというか、まあ、ロボットと動物が言語が通じないっていうところから始まって、まあ、すごいアイデアに満ち溢れたご都合主義によってそこからコミュニケーションができるっていう風になるわけじゃないですか。
うんうんうん。
あそこの描写めっちゃ面白いなって思って、で、あれってなんか、歌丸さんの映画表とかで思い出したりしたんですけど、イングロリアスバスターズのオープニングのシーンをちょっと思い出したりとか、最初ずっと、フランス語？ドイツ？フランス語か？フランス、英語か？え？どっちだったっけな？まあ、フランス語か何かを、ランダ大佐が喋っていて、ちょっと私の語学ではフランス語はここまでで限界なので、こっからは英語で行かせていただきますねって言って、外国が舞台やけど、ハリウッド映画って英語で普通に喋るじゃないですか。まあ、その体裁に入っていくっていうのが、ちゃんとまあ、サスペンスとしても、物語として融合してる、すごい、すごいオープニングやなと思うんですけど、なんかそこのアイデアに満ち溢れたご都合主義っていうところで言うと、ちょっとその、だいぶ遠く離れた映画のような気がして、ちょっと微妙な共通点があったりするのかなっていうので、面白く感じたっていうのがありましたね。で、ロズはすごく面白かったんですけど、なんか僕、この、なんか面白すぎるなっていうのが時にこう、なんだろうな、自分としてこう、なんていうのかな、好みの真ん中に刺さるわけではないっていうのがたまにあるんですよ。
はいはいはい。
で、これは割と海外の出来が良すぎるアニメ映画にちょっとありがちな現象というか、なんか、あまりにも語りの効率が、良すぎるというか、で、サクサク進んでいくっていうところが、なんかこう、もうちょっと映画って、ちょっと退屈になりそうな瞬間がありつつも、そこをうまいことリカバリーしていくからクライマックスが引き立ったりとか、そういうことがあると思うんですけど、結構、ロズはオープニングからラストに至るまで、100点から120点ぐらいのところの、こう、なんていうんですかね、こう、波を言ってるような感じなので、 すっごい面白かったっていうところ、まあいろいろこうテーマ的には子育てのことだったりとか、語りしろすごくある映画だなと思ったりとかっていう、まあロズっていう存在を女性として扱うのはどうなのかとか、いろいろなんかそんなあるとは思うんですけど、なんか、あ、ちょっと面白すぎたなっていうところが、なんか なんかこれってなんか本当映画って、なんか奥が深いというか難しいというか、まあ自分勝手だなとも思ったりするんですけど っていうのを思ったりしたっていうのがありました。
コスパが良すぎるみたいな感覚はわかります。
ああ、でもなんか、でも本当その感じの表現が近い気はしますね。
なんか、コスパを見てるんじゃないかな、みたいな。コスパの良さを喜んでる自分っていうものに対する、なんか、これって面白さっていいのかな、みたいなのを感じる瞬間ってあるんですよね。なんか、そのロジックで積み重ねられた、その完成度を見て、それを面白いって言ってるのって、これってなんか、面白さなんだっけ？みたいな。面白いんだけど、なんか自分が信じたい面白さと違うものの気がするな、みたいな瞬間は僕もあります。
いや、そもそも映画館に行くっていう行為自体がめちゃめちゃコスパ悪くて、面白さが保証されてないものを見るっていう行為が、相当にコスパが悪い行為っていうのに対して、コスパの良さで、まあ、多分、本当は圧倒的に正しいんだと思うんですけど、何か違和感とは言わないけど、まあ、なんかこう、引っかかりがあるっていうのは、相当贅沢な、まあ、これは、あらゆるところが高次元だからこそ出てくる、重箱の隅みたいな感じなんですけど、なんかそういうのを思ったりしたっていう感じですね。で、一応最後の映画が、本当それこそ今日見てきたんですけど、I Like Movies を見てきました。僕前提として、映画に出てくる、映画の中で映画愛を声高に提唱されるタイプの映画っていうのがちょっと苦手なんですよね。
わ かる。わ かる。
バビロンのことか、とか言って。
そうい
や、
そうで
も
すね。
う、あれは、僕はもう、チャゼルはもう本当に自分の中で偏愛枠になってるというか、生
わ
意気
かり
さ
ます。
が一周回ってみたいなあれがあるんですけ
ね、
ど、
あれは僕も大好きですけどね。もう最高ですけどね。
もう、
ヒ
なん
ット
かあ
だ
れ、
ね。
あれはなんか嫌われることを恐れてないから、いいかなと思うんですけど、その映画愛っていう、なんかその要素を担保として、観客を、なんか自然に味方につけつつ語っていくっていうタイプの映画って、これちょっとあんまりこう関係ない文脈で飛び火するの、あれですけど、僕映画大好きポンポさんっていう映画が結構苦手なんですよね。
わ かる。わかる。も
でもちょっとわかる
う、わ
な
かる。
っていうの が。
僕も世評よりかそんなに評価してないっていうのはありますね。あれ、わかりますね。
で、それこそあれもコスパの映画でもあったりするかなと思うんですよね。ラストで、この映画が90分に終わったことです。ドヤ、バシーンっていうようなところとかも、いや、短い映画っていいよね、わかる、みたいなのを欲してる感じっていうのがすごく苦手っていう、まあっていう前提があった上で、I Like Movies はどうだろうって。もう映画好きって、映画大好き、ポンポさんどころか映画大好きってタイトルで言っちゃってるんだもんな。どうだろうって思ってたんですけど、で、まあ最初ら辺はちょっと苦手かもなって思ってたのが、おお、そういう話になるのかっていうのと、で、こいつこの後に及んでも、主人公の、男の子が、この後に及んでもまたそういうこと言っちゃうかとか、なんかわかりやすく改心したりとかっていう風な方向にならないというか、で、ちゃんと、まあ、ネタバレこれになるのかちょっと微妙なところですけど、映画がある人物がめっちゃ映画嫌いっていうことが語られていて、で、それがちゃんと、映画好きが目を背けている。まあ、昔とはだいぶ時代は変わってきたかなと思いつつも、相当耳が痛い、事情というか、あれを話し出すっていうところで。で、一応まあ僕も映画を撮っている、自主映画って大作とはいえ映画を撮っている身であるっていうところでも相当に身につまされるようなところっていうので、まあなんかタイトルの割にって言ったらすごい失礼なんですけど、めっちゃ誠実な映画やなとも思ったりとか、なんかすごい主人公を安易に共感できる人物にしていないっていうところ、ああいう事情があってもなお共感っていう方向に簡単には行かせてくれないっていうところ、この作劇っていうのが、いや、相当チャレンジングやなと思って、すごい、なんか本当見どころがある映画やなって思いましたね。 ていうところですかね。はい。
うん、いや、僕フィクションが観客に対して私たちはあなたの味方ですっていうことをコンセプトに作られてる作品のことをだいぶ疑ってかかるんですよね。
うん。わかります。はい。
でやっぱそこの、なんというか、省略してるとこがあんま好きじゃないんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱそこから語らないと語りきれてないのではって思っちゃうんですけど、
うんうんうん、
やっぱそこを省いたことでなんか信じきれないものになっちゃうんですよね僕の中で、
うんうんうん、
はい、っていうのはすっげーわかるなって思いました、
ね、よかったです、はい、結構ポンポさんとかもだいぶ僕はもうおーってすごいモヤモヤしてる気持ちが、うん、あって、はい、あんまり人に言えなかったので、はい、はい、ちょっと浄化された気持ちですけど、
はい、まあ確かに結構公開当時すごいおーってみんな盛り上がってましたからね、うん、ね、うん、面白かったけどなんかあの映画で言われてるような映画好きとは僕違うなって思って、
うんうん、いやそうなんですよね、うん、
君とはちょっと宗教上ちょっと違いますみたいな感覚になったっていうかね。
だいぶ相入れない隔たりがあるなっていう。
ちょっと宗派が違いますわ、映画好きだけどみたいな感じはちょっとしたので、
はいはい、
その気持ちはすごくわかります。
で、まあ、本当についでに一個だけイチャモンつけると、劇中で作られてる映画あるじゃないですか。
はいはい。
これ、そんな面白くないだろうなっていうのが一つと、あと、あのタイプの映画で90分で終わらせるってそんなことあるかなっていうのが、すごく。
確かに、結構古典的な感じの映画でしたよね、
うん、
作ってる。
そうですよね。
詳しくないよ、うん。それこそなんかブルータリストぐらいの尺いるぐらいのものになりそうなタイプの、というか、でしたよね、あれね。そういうのね。う
ん、なんかそこら辺のこう、なんかちょっとずるい感じとかもなんかなと思ったりっていうのは、まあちょっと吐き出して、すっきりしてるところですけど。
なるほど、
うん、はい。すいませんでした。
いえいえいえ。
はいはい。
はい。
はい。ありがとうございます。
では、テーマトーク入っていきたいと思います。